月曜日のこの時間はクロノスプラスウォームビズフォーアース&ヒューマンズ、環境省が推奨している暖房時の室温をですね20度を目安に快適に過ごすライフスタイルウォームビズについて、日本各地で実践されているさまざまなアクションを5回シリーズで紹介していきます。
今朝スタジオにお迎えしたのはオールアバウトジャパン家を建てるガイドでもある建築家の佐川明さんです。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。はい、ネットゼロエネルギーハウス、このコンセプト簡潔に言うとどうなりますかね。
そうですね、ゼロエネルギーハウスということで、まず一つは、ゼロとありますので無駄なエネルギーを、量を減らす、2番目が自然エネルギーを利用して電力を作る、3番は電力を蓄電してそれを有効に、利用すると、最後の4番は電気の使い方を管理して有効に使うということです。
で、その結果1年間の消費エネルギーより作ったエネルギーの方が多い、あるいはプラスマイナスゼロの住宅のことってことですよね。
あ、そうですね。
でもう少しそれぞれの要素について詳しく教えていただきたいんですけど、まず無駄なエネルギーの利用はどうやって減らすんですか。
まず毎日にこう電気を管理すると大変なもんですから、まず家を作るときに、壁とか天井、窓、そういったその建物の本体をしっかりまず断熱するっていうことが一番大事です。
以前使ってたものにも断熱機能が高い素材だったり、ガラスだったり使うってことですよね。
そうですね。
で、自然なエネルギーを利用して電力を作るっていうのは、これは太陽光パネルなんですか。
そうですね、今一番最も一般的なのは太陽光パネルですね。
はい、
屋根の上にですね、一般的に40坪ぐらいの家に、パネルを載せるとだいたい1年間消費できる電気の量を賄えれるっていうふうなデータが出てます。
そうなんですか。
はい、
それはいいな。で、作った電気は何に蓄電するんですか。
そうですね、蓄電池に貯めといて、まだまだ蓄電池は高いもんですから、そんなに普及はしてないんですけども、いずれ安くなりますのでそうしましたらば、冷蔵庫とか、LED の照明とか、あとゴミの生ゴミを処理するとか、そういった家庭の中に多く使われるようになると思います。
確かにこう自分でこう貯めたエネルギーをどっかに送るとなるとまたエネルギーロスが起こってしまうので、そういう意味じゃその場所で使えるっていうのもいいですよね。
そうですね。でそういったものもいずれ、IoT とかスマホとか、そういったものでその外にこう、離れていてもこう管理できるような、なんかそんな風になんかだんだんシステムが良くなっていくんじゃないでしょうかね。
で具体的に電力の利用の管理はどうやって行うんですか。
それは、スマホとか IoT とか、なんかそういったもので
スマホですか、
管理できるようになると思います。実際に今エアコンなんかは今スマホで管理、今実際はもうできてるますので、
で現時点でネットゼロエネルギーハウスはどんな状況なんでしょうか。
今はですね、まだ普及が少なくて、大体、着工数の 5% ぐらいですね、大体ね。はい、
で政府はどういうようなこう目標を立ててるんですか。
2020年ぐらいには、着工する住まいの、100% ぐらいは、ネットゼロエネルギーにしたくてですね、いろいろ頑張って、で2050年ぐらいには、日本で建っている家のストックは全て 100% は、ゼロエネルギーに持っていきたいっていうふうに、方向性は立てています。
32年後ですか。
はい、
でネットゼロエネルギーハウスに準じたネットゼロエネルギービルっていうのもあるんですか。
そうですね、もちろんこういうのは建設関係が非常に大事なキーポイントでありますので、大手ゼネコンなんかは、技術研究所とか、自社ビルとか、そういったものに利用されていますし、あと地方 の銀行なんかでも率先して取り組んでいこうとか、あと集合住宅なんかはまだ Z エネルギーの基準にはなっていないんですけれども、むしろそういったものを作って他社との差別化を図っていこうという、そういう動きももう見られていますね。
逆に民間の方が先に動き出して、
そうですね、
そういったものを、要するにマンション自体すべて、ネットゼロエネルギーマンション、
そうです、
みたいなのを作って、そういうところに住みたいっていう人を、増やそうっていうことを考えてますね。
そうですね、非常に日本人は環境への意識も高まりもあるもんですから、そういうのに貢献していこうっていうことの方も非常に多くなってきてますね。
意識高いですからね。で、ネットゼロエネルギーハウスの方に話戻るんですけど、ネットゼロエネルギーハウスにしたいと思ってもこう すぐにね、はい、家をリフォームとか、はい、あるいは建て直すっていうのはできないじゃないですか。
あ、そうですね。
で、今の家の住まい、はい、今皆さんが住んでらっしゃる住まいのウォームビズを考えると、はい、具体的にどんなことできますかね。
一番最初にすぐできるのは、あの照明を白熱から LED 照明に変えるといいですね、はい、
僕も変えました。
そうですか。これはあの普通白熱が1000時間ですると40倍の長持ちしますから、
はい、
かなりこれはあの効果がいいと思います。
まあ、ちょうどね、こう今大掃除の時期だったりします。年末ですからね、新年に向けて変えるっていうのもいいかもしれませんね。
はい、
うん、
あとはあの日本の窓はこう一重っていうか、ガラスが単体の1枚のガラスがとっても多かったんですね、
う
ん、
いやいやいや、うちもそうですよ。
非常にあの窓から熱の割合が高いんですよね。
うん、
でそれを内側にもう1回、まあ、インナーサッシっていうか、うん、二重窓にしてあげると非常にこれがとてもいいですね。
それはかなり違うでしょうね。
はい、これはあの既存の住宅でもできますので、あのやられるととてもいいと思います。
うん、あとは、まあ、僕よくやってるのはそのカーテンをちょっと厚手にするとか、
はい、
あの2枚にするとか、
はいはい、
それでも違いますもんね。
違います、違いますね。はい、
その他何かあります？
あとはあの給湯器ですね。あの、はい、深夜電力は非常に安い電気料金ですので、エコ給湯って言ってですね、冷たいこう空気を温めていくヒートポンプって言うんですけども、
うん、
それを温めて、多少こうぬるま湯にしておいて、うん、深夜電力を使って高温にして、うん、でそれを昼間を使うっていうのが、うん、これエコ給湯っていうのは、これも今全国でだいたい500万台ぐらい普及してますので、うん、これも非常に今人気のある商品です。
うん、あと断熱材もかなり進化してきましたよね。
そうですね、あの最近はあの新聞紙をこう切り刻んだものとかですね、
うん、
化学製品によらないなんか自然のものをこうできるだけに使って断熱性を高めようということで、
うん、
床壁天井にしっかりと断熱材入れる、これがとてもやっぱ大事なことですね。
うん、こういった話聞くと、はい、その自分たちが住む住まいに関しても、はい、まだまだ工夫ができる余地があるってことですか？
そうですね、あのそんなに大きなあの金をかけなくてもですね、ちょっとした工夫でできますので、あのそういったものもちょっとなんかネットで調べてみるとか、
はい、
リフォーム会社に相談しに行ってみるとかっていうことで、あのかなり あのまあ環境のいろんな電気をネット上の家に近づけることができると思います。
そうですね、
まずそういった意識を持つことが大事だと思いますね。
確かにね、はい、ネットゼロエネルギーハウスにいきなり行くのは難しくても、
はい、
生活の中で工夫すれば、
はい、
まあ、特に年末ですから、はい、家族が集まったりとか親戚が集まったりする機会があるんで、
はい、
そういう時にどうやって電気の、ね、エネルギーをこう蓄積していくための方法を考えるっていうことも大事ですよね。
そうですね、あの節電節電って電気をなんかつけたり消したりというのはなかなか大変ですから、
うん、
それよりは骨組みの躯体とか、
うん、
窓とか、
うん、
なんかそういったその骨組みのことがなんかまずきちっとしておければ、そんなになんかこうこまめにあの電気オンオフしなくても大丈夫だと思うんですね。
はい、
はい、いろいろなアドバイスもいただきましたが、このコーナーの放送内容は特設サイトにもアップされます。東京 FM クロノスのウェブサイトにあるウォームビズフォアアース&ヒューマンスのバナーから改めて今日の内容を確認してみてください。
はい、今朝は建築家佐川明さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
地球温暖化対策のため日本各地で実践されているさまざまなアクションを5回シリーズで紹介していますクロノスプラスウォームビズフォーアース&ヒューマンズ。ウォームビズは環境省による温暖化対策の国民運動クールチョイスの一つです。